こんにちは。
こんにちは。
このポッドキャストでは日本語と英語でニュースを紹介していきます。その後にマイケルは英語で、私は日本語で、バイリンガル会話形式でコメントをしていきます。英語のスピードが速いと思う方は、ポッドキャストの機能で調節、スピードを調節できますので試してみてください。じゃあ一つ目のニュース。昨日、まさに昨日、日本代表が、ブラジルワールドカップに出場することが決まりました。イエーイ、おめでとう。Michael's laughing at me, but I'm really happy. まあ、そこでちょっとみんなオンラインでずっと言われてることなんですけど、本田選手の目がすごい飛び出てるように見えるというか、もうここ1年ぐらいちょっとおかしなことになってるので、ちょっとどういうことなのか調べてみました、勝手に。
So we qualified for the World Cup. We as in Japan.
Yeah.
Samurai Blue.
Yay!
And it was a pretty close match, actually. It looked like we weren't going to be able to tie. But Honda scored the penalty kick after a handball, which was pretty lucky. Yeah, and he just, it was just a straight shot too. So his eye looks a little bit strange. So a lot of people have been talking about his eye, his right eye. And basically it appears as though his eye is kind of bulging. It's asymmetrical for sure. But his right eye is kind of bulging out. He looks way different.
で、ちょっと調べたんですけど、ちょうど1年前に彼はレーシックを受けていて、その後からちょっとおかしくなってる。
Yeah, ever since he had LASIK.
で、それを調べたところ、ちょっと可能性として、円錐角膜っていう症状があるんですけど、これは角膜が薄くなることによって、中心部が突出してしまう。まあ、文字通り円錐、あのコーンの形に目が飛び出ちゃうことなんですけど、これがレーシックの後遺症として、まあ、あるっていうのを発見しました。
So it isn't, I don't think there's been an official statement on this issue, but one complication that's possible after having LASIK done is the cornea is thinner and as a result takes a conical shape. And this is known as corneal ectasia or keratoconus. And this actually is not good for your eyesight. Like, you cannot actually see very well if you have this corneal ectasia, in most cases.
そう、目が飛び出るっていう、まあ見た目だけの問題じゃなくて、物が重複して見えたり、光がすごい余計眩しく見えちゃったりするみたいなんですけど、まあ治す方法としては、角膜移植。
Corneal transplant.
そう、結構重大だよね。まあ、本田選手が実際にこれなのかどうかわかんないんですけど、レーシックでなったんじゃないかって結構言われてるんで、レーシックだとしたら具体的にどういうことなのかなっていうのをちょっと調べた結果なんですけど。
So this condition, this corneal ectasia, is actually not that uncommon in adolescence. Usually it happens at a very young age, maybe around between 13 and 17-ish, you know, the adolescent ages.Honda is obviously much older than how old is he?
Honda は多分私と同い年だから26歳ぐらいかな。
Yeah, so this... For that to happen following his LASIK surgery, it does seem like... It's very likely that it is a complication of the LASIK procedure. And it's kind of surprising that he hasn't had it addressed since then.
ね、でも結構なんか結構みんなさ、本田選手はやっぱりお金とかもあるし有名だからちゃんとしたレーシック受けてるだろうって言ってたのに、それでもこうなるって結構怖いよね。
But even if they do have this sort of complication, this corneal ectasia, they typically fix it with a corneal transplant, they address that complication. For whatever reason, he hasn't had that done.
ね、こんなにみんなに言われてんのにね。だってホンダと目って Google すると、もう全部その話しか出てこないの。レーシックで目がやばいみたいな。
Yeah.
まあちょっとこれ治るといいですけどね。大事な大事な日本代表の選手だし。なんかボールがさ、こうダブって見えたりしないのかね。
Yeah, it's hard to imagine that he can see perfectly fine when his eyes bulging like that, and it's gotta be uncomfortable, right?
うん、なんか uncomfortable に見えるよね。目パチパチ。まあでもそれであの PK を決めるっていうのは素晴らしいですけどね。おめでたい。そこはおめでたいけど、ちょっとせっかくのイケメンがちょっともったいないんで治るといいですけど。はい、じゃあ次のニュースいきます。スーパークールビズ、今月から始まりました。環境省が推してるものなんですけど、28度でも快適に過ごせるように服装をちょっと緩めましょうっていう取り組みです。まあ、具体的にはネクタイしなくていいです。あとシャツじゃなくてポロシャツだったり、沖縄のかりゆし、あとアロハシャツ、スニーカー、あと時と場合によっては T シャツも OK ですということです。
So the... Is it the Ministry of the Environmental Ministry?
Mm-hmm.
They're endorsing something called Super Cool Biz. Biz being business. And the idea is that starting this month, people can go to work wearing no tie, wearing a polo shirt, or even in some cases a t-shirt. And the idea is that we can set the AC to 28 degrees centigrade and save electricity.
Mm-hmm. これは本当にいい取り組みだと思う。この間あの安倍首相とかがみんなかりゆし着てあの国会に行ってたけど、かわいいよね。なんかいろんな色があるし。
Well, they do this in Okinawa, don't they?
うん。あ、そう、沖縄行った時さ、沖縄の人かりゆし着て会社行ってたよね。
Yeah, that's just how they roll.
うん。なんかいいよね、かわいいし、やっぱりみんなおじさんがスーツ着て黒とか灰色をみんな着てるよりは夏だし、いろんな色着て涼しい方がちょっと less depressing.
Hawaii too. All the islands do it.
そうだね。日本も一応アイランドだから let's just be more chill.
How many businesses are actually doing this, you think?
結構いるんじゃない？だってさ、外いると、まあだってアロハシャツとかまではいかなくても、そのジャケット着てないとかネクタイしてないのだけでもうクールピーズだからね。
They probably save a lot of money doing it too.
うん。ね。まあ私スーツ自体結構反対なんですけど。
I feel like this is kind of an extension of the response people had to the power outages following the earthquake and the nuclear accidents.
そうそうそう。
Because we were doing a similar, you know, this kind of practice started.With that, right?
It accelerated for sure. なんかだってさ、すごいスーツとか上下着て冷房24度にするとかバカみたいだもんね。
The 節電。
うん、節電効果。
Attitude.
はい、次のニュースいきます。カナダの鉱山で太古の水が発見されました。岩盤の中から液体を抽出したところ。まあ、その岩盤は27億年前のもので、その岩盤の中に閉じ込められてた水が15から26億年前のものであるということが判明しました。で、これが面白いのは、まあ、それが可能なんであれば、もしかしたら火星でも同様のケースがあるかもしれないということです。その表面上は全部乾いちゃってるけど、岩の中に同じようにこう水が閉じ込められていて、実はその下に埋まっているっていう。で、このカナダの鉱山で見つかった水を分析したところ、塩分が多くて、二酸化炭素の代わりにメタン、水素、窒素、ヘリウムなどのガスが含まれているということです。
So they found they found really old water in really old rocks in a Canadian mine, right? Mm-hmm. Like ancient water.
Yeah.
And they're saying that this the rock is 2.7 billion years old, which isn't that surprising since it is a rock after all. But the water is between 1.5 and 2.6 billion years old.
Craziness.
And they think that this is, I mean, this is very unusual, because if you understand the water cycle on this planet, usually water is reused and renewed many times over. So it's kind of unusual to find water that hasn't been, that's kind of been isolated from the water cycle for so long. And they think a similar scenario could exist on Mars, right?
Cool.
So under the Martian surface, there could be water trapped in a very similar way.
Yep. 次のニュースいきます。ハリウッド俳優のマイケル・ダグラスが、まあ、喉のがんになってしまって、もうそれは、治療が済んだんですけど、その喉のがんが、飲酒とか喫煙によるものですかっていうふうにインタビューで聞かれて、まあ、オーラルセックスのやりすぎが原因ですって答えたことによってすごいニュースになったんですけど、まあ、そのオーラルセックスが原因で喉のがんになるっていうのはあんまりみんな聞いたことなかったと思うんですけど、その原因となる、まあ、ディジーズというかウイルスは HPV というものです。
So Michael Douglas, Hollywood celebrity, has basically come out and implied that his throat cancer was caused by a virus, a sexually transmitted virus known as HPV. That's right.
Yeah. He said it's because he gave too much oral sex.
Yeah, it was kind of a humble brag.
Yeah. で、まあその HPV なんですけど、アメリカとかだと結構ドラマとかでも出てきたりして、知ってる人いるかもしれないけど、日本だとあんまり話題になってないので、ちょっとここで話そうと思ったんですけど、HPV 自体は100種類以上あって、高リスクのものを長期間持続感染するとがんになります。で、このがんになる高リスクの HPV っていうのはだいたい15種類と言われていて、これが原因でなるがんとしてよく言われるのは子宮頸がん、uterus cancer。で、まあ、ほとんどは感染しても一過性で自分の免疫力で自然にまあ、殺せるものなんですけど、なのでだいたい 80% 以上の女性が50歳までに1回は感染すると言われています。Isn't it crazy?
So, apparently there's over 100 different varieties of this virus, and 15 of them can cause cancer.
Yeah.
And that's throat cancer or uterine cancer.
Uterus cancer, tongue cancer, or anything.
But typically the human body can defeat this illness on its own.
Mm-hmm. だけどそれを何年かたまたま殺せずに何年も持っちゃうと、まあ、それががんになる可能性があるっていうこと。
Yeah.
で、難しいのは男性の検査ができないっていうことなんですよね。
Is that like an immune system issue where if your immune system is incapable of defeating it, then
yeah.
you'll have cancer?
Yeah.
So it really is a health issue.
Yeah.
If you're a healthy individual, like you should be okay, right?
まあね、だけどたまたまそのなんだろうストレスとかなんかいろいろあるじゃん、イミューンシステムをに悪影響を与えること何か要素があって、
yeah.
まあたまたまそれを長期間持っちゃうとなることがありますということで、男は検査できなくて女の子は検査できるけど、普通の何性病検査だとあんまりやってないので HPV の検査お願いしますって言わないとやってくれないんですよね。で、特に日本は女の子もあんまり性病検査しないみたいだから、多分結構知らない人が多いと思うんですけど、これを聞いている女の人がいたらぜひちょっと一回チェックしてみてください。
And this is a highly contagious illness.
It is highly contagious. 結構うつりやすいもの、まあ、だから結構みんな持ってるものだからそんなに怖がることはないんですけど、一応その子宮頸がんっていうのはこれチェックしてることによって防げるものなので、できればまあ半年に1回とか少なくとも1年に1回はチェックして、そういう細胞、がん細胞が増えてないかどうかちゃんと女の子はチェックしてほしいですね。
There's also the issue of vaccination. Because they're saying now that everybody should be vaccinated for this. Men and women.
セックス始める前に本当はワクチンをしとくと、まあ、全種類じゃないんだけど何種類かはまあ防げる。多分 2,3 種類とかだったと思うけど。
Does that mean if you actually contract this illness that you will not get it again? Or are you still vulnerable to the other varieties of this illness? Because there are so many different types, it seems like, I mean, are you really getting vaccinated for all of them?
なんかね、ピンポン感染もあるって言ってたから、that means you can get it many times. 例えば、自分がなるじゃん。で、彼氏にうつすじゃん。で、自分は治ってんだけど、彼氏はまだ持ってるから、また彼氏からもらったりとか。
しつこいね。
ピンポン状態。うん。まあだけど、それ自体はね、問題ではないんだけど、それがだから変異しちゃうと、癌になっちゃうからっていう。
Does it make sense for someone like myself? Does it make sense for someone that's in their mid-20s or 30s to actually go and get this vaccine? Or...
一応、お医者さんに行くと勧められるよ。ただ、高いから。そう、ただ高いから、高いし何回もやんなきゃいけないし、しかも筋肉注射だから痛いのね、すごい。だからお医者さんもそんななんか絶対やりなさいとは言わないけど、まあやれるんだったらやっとけばぐらいの感じでは確かに言われる。
It seems like it's a good idea though, because I mean, as you get older, your immune system is going to be less capable of protecting you from this,、from this illness, and you become more susceptible to getting、some kind of a cancer from
it. そうね。まあだからやっぱりでも大事なのはこまめに検査するっていうことだと思う。
So if I just go to a regular doctor or a hospital, I can get this vaccination.
Mm-hmm. So, 日本だったらどこでもやってます。でもやっぱり日本で性病検査があんまり顧問じゃないから、あの受けに行くとお医者さんがびっくりするんだよね。それは結構問題だと思う、日本は。なんか、え、なんでやるんですかみたいな感じ。それはね、ちょっとどうなのかなと思うんですけど、日本は新興国の中で唯一あのエイズの患者数が増えてる国だからね。皆さん検査行きましょう。
Yeah, other developed countries have been decreasing in their AIDS prevalence.
そう。
But Japan is the other way around.
That's a major problem.
And the population is decreasing at the same time. It's kind of a weird phenomenon.
確かに。はい。
And next. So there was an unexploded World War II shell discovered during an excavation. And this unexploded shell resulted in them having to stop all the train services because it was near near the train tracks. And so 150 different train services were halted. Over 90,000 people were affected. The Jietai came in and put sandbags over the unexploded shell, and they did actually detonate it, didn't they?
Mm-hmm.
I guess that's safer than trying to remove it. And this is actually a common problem. It's not that common in Japan, but in countries like Iraq, Syria, Chechnya, Cambodia, like they have unexploded shells all over the place. So it's interesting that's actually happened here in Japan.
東京都の北区で不発弾が見つかりました。で、午前11時から3時間、周辺の電車がストップして150本、鉄道ストップと、で、結果的に9万人に影響がありました。で、これは、第二次世界大戦の時にの旧日本軍のもので、自衛隊が行ってそれをまあ爆発させて除去しました。
すごいね。
ね、なんかすごかったね。9万人だもんね。
It makes you wonder like what's under the ground、because we haven't really looked at what's under the ground in most of Japan.
なんかさ、like、we just 不発弾、そうそう、不発弾だけじゃなくてさ、この間つか去年ぐらいに、なんかおばあちゃんがずっと同じ家に何十年も住んでて、その寝室の下に、なんかレディエーションが出てる、なんかすごい危ない物質の上にずっと寝てたっていう、あったよね。
Actually, there have been a few cases like that in Japan where they had either radioactive areas or toxic groundwater.
Mm.
You know, those sorts of problems were pretty common in Japan in the 90s. Not so much these days, but...
まあ知らなきゃいいってもんなのかね。そのおばあちゃんもだってね、90何歳とかすごい長生きだったんだよ。で、全然元気に暮らしてんの。
You have like your grandkids over to play and then, you know, it's like radioactive.
That's true.
It's just, it's not good. It makes me wonder if we should be paying closer attention to the land that we're building on.
まあね。
No? Don't, if you were, if you were gonna buy land somewhere to build a house...Would you want people to come and make sure that that land is like not radioactive, that the groundwater is clean? Like, do people don't really look into that stuff, right? People don't look into like, you know, what kind of electromagnetic radiation is there from nearby, like power plants.
まあなんかそういうものがある方が珍しいからね、逆に。だからまあ自分のとこにまさかそんなものがあると思ってないんだろうけど、はい。
Next is a chicken processing plant explosion that happened in China. And it resulted in at least 120 people dead and over 70 injuries. And they think it was caused by an ammonia gas leak. And this is somewhat similar to the fertilizer plant explosion.But apparently the plant itself was constructed using flammable materials. And this is pretty common in like old structures. I guess particularly in China it seems to happen a lot.
中国の養鶏場で火災が発生して、ま、その工場が爆発してしまったんですけど、120人死亡、70人以上が怪我で、まあ、原因は液体アンモニアが爆発したものによると見られているっていうことなんですけど、中国よく爆発するね。
Well,
何でもかんでも。
It's a big country. There's a lot of people, you know.
結構さ、なんかその爆発しそうにないものが爆発するじゃん。携帯とか。
Like a chicken processing plant.
Yeah. Or 電話とかさ、電池とか。
Well, you know, actually, I heard that McDonald's is now using chicken from China.
Really?
That's what I...
日本のマック?
Maybe not yet, but they're going to.
Okay.
Yeah, maybe they'll change their mind after this happened. But
爆発するからね。
The family members of these casualties of this plant explosion actually were rioting in the street.And fighting with the local police. And so I think it is a bit of an indicator of a growing intolerance for the way that they treat safety in China. I mean, it's just so poorly regulated. You know, they've had so many different accidents with so many different things where it just, like, this wouldn't happen if it was regulated. This wouldn't happen if people went to the plant and inspected it.Inspected their gas lines, inspected the building, and saw that it was built using flammable materials. Like, that wouldn't be allowed.
Mm.
You know, so it kind of highlights the importance of government regulation and the kind of safety considerations that aren't quite in place in China at the moment.
そうね。まあ、あんまり大きな声、まあ、なんていうの、いろいろ規制がかかってるから、その国民の人もあんまり大きい声で言いにくいのかもしれないけど、今その被害者の家族が、まあ、警察とかに対してデモを行っているということです。まあ、やっぱりそういう政府の安全に対する取り組みとかへのフラストレーションが溜まっているんじゃないかっていうことなんですけど、まあ、それはそうだよね。
Yeah, this is a growingThis is a growing movement in China. You know, there's people like Shanghai and all the pollution there. Like, and all
Beijing.
The kids, all the kids are getting sick. You know, there's...
Peking, ne? Peking, すごいもんね。
And these are all externalities of a government push for for economic development. And I think the people are starting to realize that they're getting screwed over and they're tired of it.
ね、なんかもうちょっといい方に向かうといいですけどね。大きい国だし。Yeah. はい。というわけで今週はここまでです。
以上です。
以上です。また来週。ありがとうございます。